どうも、前田さん。石川県の変な米農家、青い T シャツです。青い T シャツ24時は、若手農業者、後継者、農家の社長という目線から、見える景色をお伝えする農系ポッドキャストです。最近はね、なかなか配信が滞ってて、申し訳ないですね。お待たせしてます。忙しいんですよ。農場の方ではもう田植えが始まり、お手伝い人も、来たり、近郊西野さんのオンラインサロンの皆さんと一緒に田植え前のイベントをしたり、これはね、まあコロナの緊急事態宣言出たんで何とも分かんないですけども、5月にまた近郊西野さんのオンラインサロンメンバーで田植えイベントもしたいねみたいなこともやってて、そういうこともあって、いつもならぬ忙しさの春の農繁期を過ごしています。今回の配信は青い T シャツ24時の第50回記念会の配信です。リスナーコミュニティ青い T シャツ24時の部室っていうやつがあるんですよね。 LINE のオープンチャットでやってるんですけども、そこのメンバーでオンライン飲み会しました。エピソード21などに出演してくれてる花歌果実の片山さん、ヨゼファームの後藤くん、エピソード29に出演してくれた農道富士山号の佐藤、エピソード36に出演してくれた風来の西田さん、宮健、まだ配信してないエピソードに出演してくれた山西牧場の倉持くんが声で出演してくれてます。僕も含めて 1,2,3,4,5,6,7 人か、7人で喋ってるので、誰がどれかみたいなのが結構リスナー置き去り感のある配信かもしれないですけども、よくあるズーム飲み会をそばで見るような感じで聞いていただければなと思います。リスナーコミュニティ自体はもうちょっと人数いるんですけど、子供の寝かしつけでそのまま自分も寝ちゃったっていうようなケースとかで、全員参加っていうことにはならなかったんですけども、たくさんご参加いただきました。ありがとうございます。途中でね、拓郎くんちのなっちゃんも入って、声は出してなかったんですけど、なっちゃん来たみたいな、そんな感じになってると思います。これ LINE のオープンチャットで展開してるんですけども、 URL は公開せずに、入会したい人は僕青い T シャツにご連絡くださいというような立て付けでやってます。ということも含めて人数は10人11人ぐらいっていうような、そんな規模感なんですけど、少数精鋭で濃いコミュニケーションが取れていいなっていう感じですね。もうすぐで配信始めて1年ということもあるので、また一皮むけれたらなと思っております。それでは本編どうぞ。
青い T シャツ24時。
そう、今49回まで放送してて、次回50回を
記念すべき。
で、なんか、このコミュニティとか、青手24時に関してなんか皆さんからコメントを一言ずつもらえたらありがたいなと思って。
なんて言います?
何その、ちょっとなんか、先手を切って、切り裂くようで切り裂いてないコメント。
いやいや、なんて言うかなと思いながら、よそ行きなコメントをするのかなみたいな。
いや、全然よそ行きじゃなくていいです
よ。竹本さんのいやらしいのが、なんかこう、ちょっとオープンなクエスチョンで今話すじゃないですか。こっちが竹本さんを忖度しますよね、やっぱね。
そうだよ。だから、そうだよ。よそ行きにしておこうかなとか思うからね。
よそ行きにしようかな。どっち求められてんのかなみたいな。
そうそう。
このコミュニティもね、もうちょっと人増やしたいなっていう思いもありつつ、なんか、URL をバッと貼り付けても誰でも来ていいよっていうのにはしたくないなっていう、そこら辺のなんか線引きがね、だからイメージ的には、みんなわからんかな、うん。できるアグリっていう、岡山くんがやってる、Facebook メッセンジャーグループとか、
ありますね。
倉持くんともこの間撮った、農産物ブランディング部っていう、
ありますね。
Facebook メッセンジャーグループ。
メッセンジャーグループあるの?
そうそうそう。なんかそういう、 なんか緩いコミュニティな、これをテーマに話し合いましょうとか、そういうようなもんでもなく、うん、けど、なんかメンバー見ると、あ、そのメンツだったら絶対面白いだろうみたいな、何話しても面白いだろうみたいな、そういうコミュニティ作れたらなっていう思いがあって、で、番組上で入りたい人は連絡くださいっていう、大きい壁を用意して、
うん、
っていう、今失礼してますよね。
あの、多分、竹本さんが、
うん、
なんて言うんだろう。すごい、レベルの高い位置にいすぎて、その、肩を並べられる人たちじゃないと、そのコミュニティに入りたいという手を挙げにくいのか、
うん、
その、青い T シャツ24時という番組自体が、まあ、農業という事業をやってる人たちの、組織っていう、もう一つのカテゴライズがあるとするならば、
うん、
それにラフな気持ちで入ってきてくれっていうのが、
うんうん、
ちょっとそのギャップがあるというか。ってなると、まあ、リスナーコミュニティってより農業経営者コミュニティになってるっていう。
うん
うん、で僕が実際今日ここの、
面白く言うと、富士山号のコミュニティは素敵でしょっていうことですか？
違う違う違う違う。が厳しいな
ぁ、なんか。あのね、2分前ぐらいまで、あの、竹本さんがさっき喋ってるとき、農道富士山号のオープンチャットとの比較をすごい頭の中で考えてたんですよ。それを今言語化されたもんですげえ冷や汗かいてる。
いや、あれはあれですごい素敵だしね。
いや、僕もね、うん、すごい悩むんですよ。いや、
だから、さっき、今、タトゥーが言ってみたいに、竹本さん恐れ多いっていう部分じゃ面白くないよね、うんうんうん、っていうことですよね。
そうそうそうそう。
竹本さんが求めてるものは多分、恐れ多いと思ってほしくないと思ってるんだけど、
そうそうそうそう、
多分配信してる内容も、なんだろう、うん、クオリティ高いんですよ。で、まあそのクオリティというのは農業という経営をやってる人たちの、ポッドキャストだから、
うんうんうんうん、
まあ言ったら、農道富士山号と全然もう違う。
いやいやいや。
あの、位置だから、その人たちのリスナーコミュニティってなった時に、その人たちは経営者なんですよ、多分リスナーコミュニティに来る人は。で、経営者の経営塾みたいな感じになっちゃう。から、それに需要があるんだけど、そこに分母が少ないですよ。そこに来る。だ本当にフラットに喋りたいってなってくると、またちょっと違うオープンチャットの使い方になるかなって。って感じですね。で、僕もすげえ悩んでるんですよ。オープンチャットの使い方とか、そのリスナーコミュニティをどう組むかって。
いや、それこそ、まあ、経営者的な、リスナーコミュニティになるとするならば、結構案件って込み入ってくるんですよね。で、まあ、LINE のオープンチャットも好きなんですけど、さっき言った、その、従業員さんどうする的な話とか、っていう部分で言うと、どこまでもったいないかを考えるとするならば、まあ、割と今、クラブハウス流行ってる中で、ちょっと前もやりましたけど、青 T のクラブハウス予定日をしておくと、
すごい。
込み入った話はいけるんですよね。やっぱり音声なんで。
なるほどね。
ただそれを、もう、刹那的に終わらせるのか、それを音声として残すのかっていうのは、竹本さんのスキル次第ですけどね。
で、僕本当に、今、花歌さんが言ってくれたみたいな感じで、今日、事前に竹本さんがこんなこと考えてくれて嬉しいみたいな話あったじゃないですか。それで思ってたのが、本当に、まあ、竹本さんのポッドキャストで、リスナーとして求めるの、なんかコンサルみたいなことしてほしいなってすごい思ってて。僕今日完全にコンサルしてもらったと思ってるんですよ。自分の経営イメージを、竹本さんと西田さんと後藤さんと花歌さんが聞いてくれて、僕が悩んでることとか、相談できたら最高の、こう、コミュニティじゃないですか。それが今、花音さん言ったように、クラブハウスで、今回は、誰々さんがリスナーで来てくれて、後藤さん、竹本さん、西田さん、花音さんを、いくらでも、例えば僕がリスナーとして、 そのクラブハウスに来て、いくらでも西田さんに質問ができる場所みたいな感じの収録をしてみたら、その人が許可してくれれば、それでもう、青 T24 時は超面白いと思うんですよね。
ああ、なるほどね。コンテンツになるね。
う
ん、
そう。
うん、
で僕だって実際そこ手挙げて行きたいし、もうこの皆さんの中で新規就農者というポジションとして、僕がもし、その場に、何ですか、プレゼンテーターみたいな感じで、もし上がらせてもらって喋らせてもらえたらすげえ嬉しいし。どうすかね、三宅さん。
いい振りだな。モデレーターうまいな。
さすがモデレーター。
いいとは思います。
突然入って振られたから、
絶対賛成すると思ってるんですよ。
いや、それこそでも、あえて、翔吾くんというか、その竹本くんっていう、言い方をさせてもらうと、石川県の宇宙人農家ってあんまり使ってないような気は、するので、石川県の宇宙人農家あたりを一回、記念に使い倒しながら、六世とか、ルッタさんとか、林くんとか、天皇杯バリバリ撮ってる天皇杯シリーズっていうのもちょっとこう、たまにこう、織り込んでも、なんか、まあ、北陸のっていう人間だからってわけだけど、その、おふざけとかお笑いとかっていう感じではないと思うので、人のことなんかそっち側に、なんか、触れてもいいのかもしれないな。で例えば、ね、マイナビで川西さんとか、記事とか、本当はもう5回シリーズぐらいでやってもいいぐらいじゃないですか。なんか先輩農家に聞くって、ポッドキャストってなんかやっぱり若手に向けてとか、消費者に向けてってあるけども、逆になんかこう、作り上げてくれた先輩方っていうシリーズが、竹本くんだからこそ、今のアグリファンド石川の会長でもあるからこそ、聞けない人に聞けるわけじゃないですか。それ他の人にはないコンテンツだと思うんだよね。今、60、70の人ですよ。バンバさんとかさ。
そうだね。
あの人に話を聞けて、それを音声に流せる人っていないと思うね。
確かにね。
それがプリンス職を出すかね。いじられ方として、そこでちょっと先輩からいじられながら、あの竹本さんがこんないじられ方するんだみたいのも、なんかこう、ギャップが
あって。ああ、なるほどね。
みんなが思ってる、4H の会長だった竹本さんがあんないじられ方してるぜっていう、伝説シリーズみたいなのがあっても。
僕自分自身が農業のポッドキャストに求めてたことは今西田さんがおっしゃるように、その、もう宇宙人農家じゃないけど、もうすげえことやってる農家の話がただで聞けるっていう良さがあって、もう間違いなく、後藤さんがアスパラで歯を磨いている罠。場合、三宅さんってこと。はい。一応音声にしておきますよ。いや、本当に、竹本さんがやってるポッドキャストの魅力は多分、本当にズバ抜けてるのは多分そこだと思うんですよ。
なるほどね。
で、たださっきの竹本さんが言うのが、リスナーとのコミュニケーションっていうことがあったもんで、それは、ノード富士山がもうすごい悩むとこなんですけど、そこに寄せていくのか、もう竹本さんのその、今、西田さんが言ってくれた、竹本さんしかできない、農系ポッドキャストを切り開いていくんだとするなら、絶対そっちの方が、いいけど、分母が減ります。
そうね。
分母は減るけど、何回も聞く人は増えそうな気がするっていう。
まあ僕は3回ぐらい多分聞きますね。まあ夜の農家は今、そのね、一般的なゾーンを切り開こうとしてるみたいな、それは番組として視聴者数を増やしたいという目的だけど、竹本さんが本当に竹本さんっていう魅力を最大限に尖らせるとしたら、多分西田さんの言うところが多分一番、他にない唯一無二だと思います。
この人脈他持ってる、その、なんていうの、上にも下にも人脈の数はないもんね。
バンバさんラジオしてましたよね。
JA 関係者が聞きそうなというですね。
バンバさんラジオしてませんでしたっけ？昔々。20年ぐらい前。
リアルラジオ？
なんか収録したみたいなのが、20年ぐらい前の記事が出てきたって言って。
あれはね、多分、アグリネット、アグリネットで、ローカル番組ローカルコーナー持ったことがあるんじゃなかったかな。
喋り倒しますね。
アグリネットはやっぱり化け物的な集まりだったもんね。
ちゃんと答えるって、後藤さんが素敵。
後藤さん、アスパラでは歯を磨いていません。いや、ミュート外して喋ればいいじゃないですか。
それより倉持さんの画面が突如暗くなったんですけど。
やばいですね、幽霊み
たいな。今、車に戻りました。
お
疲れ様です。
お疲れ様。
こんばんは。
こんばんは。はじめまして、宮本です。
イグサだ、
倉持さんの洋服はかっこいいんですよね。おしゃれな洋服着てる。
おしゃれ。ブタティじゃないの、
急に喋ったと思ったら洋服を褒めるっていう。
急な褒め怖いっす。
急に、いや、返しができないと思ったので、あえて言ってなかっただけですよ。
ありがとうございます。
倉持くんと収録したやつは5月1日に配信する予定で、
ノーケーポッドキャストの日。
ノーケーポッドキャストの日に当てるっていうので、収録はしてあるけど、まだ全然
やって
ないって
やつです、ね。もう流した聞いた。もう普通に聞いてた。
そうそうそう。物質にはもう、あの、動画が載っとるんでね。
うん。もっとのポッドキャストはあれですよね、うん。なんか結構本質的な話がネタ的に多いから、新規の人とかを聞くと結構面白いんですよね。おそらく。あの、佐藤さんが言いたいことっていうのは聞くと。
結局ね、経験則を話してくれるじゃないですか。
うん、
それがでかいんですよね。その、僕にないものっていうものがパーツが手に入る場所じゃないですか。で、それがその、なんていうんですかね、グレードが高いんですよ、やっぱ竹本さんのところは。で、それをやっぱ、竹本さんだから呼べるゲストだし、竹本さんだから話が、まあ、対等にできるじゃないですけど、で、僕今本当にこの場にいさせてもらうんですけど、もう、あの、僕この場にいちゃいけないような。
いやいやいや。
選択なんですよ。ただ、ポッドキャストを配信してるだけの人間で、あの、ここにいていいステータスではないんだけど、それを、の、そういう人間が、こういう人たちの話を聞けるっていう、コミュニティだから、一歩踏み出そうと思えばいけるんですけど、多分それはすごい敷居が高いことだから、竹本さんがどういう風な方向に振りたいかっていうことに結局なってっちゃうとは思うんですけど。
なるほどね。
なんだろう、自分みたいに初めて、農業始めて5年ぐらいの人が聞いても、ああ、わかるわかるみたいなところもすごくあるし、新規の人が聞くとすごく、ああ、そうなんだって発見もあるし、だから、なんだろう、捉えられて、ターゲットにできる層が広いっすよね。
ある意味だから消費者向けと言いながらフレンドリーとは違ったNHK のプロフェッショナルとかやっぱ人気じゃない。プロフェッショナルとか、ね、見たらだってさ、意味わかんないじゃん。例えば橋桁をかけるプロとか見て
わかるわかるわかる。
一つの事象みたいな、聞いたってしょうがないのに人気なのはやっぱり、例えばね、川西さんとかバンバさんが、なんで100万石のお米とかさ、川西さんも、でもマイナビに書いたけど、その、とにかく面白いのがあって、苦労談があってっていうのは全ての業種につながると思うんですね。で、そのプロフェッショナルだから今、天皇杯もらったりとか、宇宙人農家と言われてる人たちの話は多分、それやることによって逆にその狙ってる消費者向けっていうのはある意味できるのかなっていう気が今ちょっと、ね、ヒントとしてなんか、プロフェッショナルって浮かんできて、あれがなんで人気かって言ったら、あの一つ内容をね、例えば、後藤さんのアスパラのこだわりの一つ一つをさ、これ巻いて、これ巻いてっていうのは、ちょっとこう、ついていけないかもしれないけど、そこに向かってる本堂はすごく、絶対受けると思うので、で、絶対苦労して上がって、苦労して上がってって、これは誰でもこう、あるので、なんかそこら辺がたまにやっても、なんか、それこそ宇宙人でもいいし、プロフェッショナルでもいいし、なんかこう、それできるのって多分、ポッドキャストやってる中では、竹本が一番こう、できそうな気はします。
確かに。
他にはない武器がそこのような気がします
。
番組名変えるしかないですね。 青い T シャツ仕事の流儀みたい
さすが。
いやね、本当西田さんの言う通りだなって今もう完全にまとめてくださったなって感じがするんですよね、うん、
なるほどね。
だからやっぱりリスナーとコミュニケーションを取るっていうより経営コンサルティングコミュニティみたいな感じになっちゃいますね。
うん、
そういう人たちとつながりたい人が集まる場所みたいな。
うんうんうんうん、いいね。
吉岡さん楽しみにしててもアスパラで歯磨かないですよ。あなちゃんはお子さんがいるから話せないのかな。楽しみ、ね、
声が出せんのかな。
メロン美味しそうでしたね。いや、
うん、
本当夫婦揃ってそれだけでインスタ映えするってのはいいなって感じ。
また話戻っちゃうんですけど、僕竹本さんの羨ましいのがこうやって竹本さんの番組についてこうやって喋ってくれるリスナーコミュニティがもうできてるじゃないですか。
うんうんうん、
これ本当羨ましいなって思うんですよね。こう、そのこのクオリティって、だって、リスナーコミュニティでズームやりましょうって、このクオリティの方たちが集まるってすごいっすよ、やっぱ。考えられない。
少数精鋭ってのはあるんじゃないですか？
そう、すごいと思います。本当にすごいと思う。うん、
そうそう、少数精鋭は割と気をつけとるところではあって、やっぱり人数増えれば増えるほど、ここのメンバー、まあ、人数増えても喋る人ばっかりな感じはあるけど、人が増えれば増えるほど喋らん人がどんどん増えるっていう感じだし、それよりもみんなが喋る方がいいなっていう思いがあるしね。
なんかリスナーとかっていう点で言うと、リスナーな感覚があんまないですよね。聞いてはいるけど、
リスナーコミュニティと言いながらね。
そう。感覚的にはね。
そうね。その辺はもう、片山さんがいい表現してくれて、プラットフォームやって言ってくれてるんでね。
うん。
番組自体がプラットフォームやと。
間違いないですね。
伊藤くんは起きれんだパターンかな。
あ、そう。皆さん、伊藤さんと竹本さんのおかげで、日経グローカルに記事が載りました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまで。新規就農者としてのコメントが伊藤さんと一緒に日経グローからの対談に出させていただきまして、
うん、
記事になりました。いやだけど本当もう青い T シャツ24時の話になりますけど、
うん、
さっきの倉持さんの話とかもそうですけどまだ全然配信内容聞いてないですけど、
うん、
やっぱこうレベル高いっすよ。考えてることが最先端ですもん、うん。
そういう人を狙っとるっていうのもあるしね、ゲストに。
そう。
うん。
で、まあ、ぶっちゃけ言って嫉妬してるんですけど、
うん、
農系ポッドキャストの日のクラブハウスで、竹本さんリリードしてもらって1日やるじゃないですか。
うん。
で、リスナーさんがスピーカーで上がってきてくださると、8割ぐらいの確率で、青い T シャツ24時を聞いてるんですよ、みんな。
聞いとるよね。
だからクラブハウスをやるような意識の高い農業経営者、農業生産者は、うん、青い T シャツ24時を聞くという、
うん
うん、間違いなく方程式があるんですよね。ということはやはり意識の高い情報発信、情報収集に強い人たちは青い T シャツ24時を聞いてるってことなんですよ。やっぱそこのリスナーが求めてるものを追求するか、
うんうんうんうん、
今まだ青い T シャツ24で聞いてない人たちにアプローチするかっていう、
うん、
ポッドキャストを広げるっていう視点でいくとそうですけど、それはあくまでも竹本さんがどう考えてるかってところに聞く至るんじゃないかっていうふうに思うんですけど、三宅さんどうでしょうか。
フルネ意識が高いって何なんかなと思って、聞いてたのと、
うん、
あとクラブハウスイコール、青 T 聞くかって言われると、なんかそこは、違う、なんか他のところでなんか何かしらの共通点あるんだろうなと思うんですけど、
あ
もしくは、なんか憧れ、
うん。
うん。
あるな。リスペクト。
あんな感じで、なんか、よくね、ゲイさんとかもチャーミングに物事を伝えるとか言うじゃないですか。 林さんも。
うん。
だから翔吾さんの場合はちょっと変わった感じなんですよね、また。だから全て丸く聞こえたりとか、全然尖ってもないし、なんかそれに、なんか自分もそういう伝え方したいな、みたいな。でも多分一定数いると思うんですよね。で、気づいたら、翔吾さんみたいな喋り方になってるけど、全然自分が言うと違うな、みたいな。
あのね、すげえわかりますよ。
うん。
まあ、三宅も十分柔らかい。
話できることでもないですよね。
柔らかいけど、スパッと感じが。まあ、自分たちのね、先輩の前ではないけど、なんか、切れるっていうイメージが、こう、やっぱりあるのかなっていう。
落ちる言葉、
うん、
の言い方の例えとか表現とかが独特なんですけど、めちゃくちゃわかるみたいな。
ほ
ーとかじゃないですか、佐藤さん。
あのね、三宅さん本当に思うんですけど、竹本さんって多分三宅さんとか僕とかが、まあ、西田さんはわかんないですけど、三宅さんとか僕とかが喋り出すタイミングは我慢してるのかしてないかわかんないですけど、聞いてくれてるんですよ。で、もうなんて言うんだろう。竹本さん、言葉くださいっていうタイミングまで喋んないんですよ、基本。
そうやね。
だから、相手が受ける状態になったとこにスパイク打ってるから、相手がかっちりレシーブできるみたいな感じがすごい僕はあって。
例えがうまいね。
竹本さんは。で、それがうまさなのか、もう人格だと思うんですよ、僕は。もうだから、竹本さんは多分意図的にそれをやってるんじゃなくて、勝手にそれやってるん
だから、
そっちやと思いますね。
竹本君は、まあ、半分冗談で言われてるけど、本当にプリンスっていうかね、なんかね、なんて、それはその、なんて、その、なんて、手の持ってるおじいさんがいるからじゃなくて、性格上の、なんかその、ね、もう、真似できないし、それはその農業スタンスもそうだろうけど、でもそれでいながら、ああやってスペイン米とかイタリア米とかやって、
うん、
いろんな農家の SOS があったけども、竹本農場の SOS はあんまりなんかね、悲壮感を感じないんですよ。で、普通だったらさ、水長とかさ、秋元さんがわーって言ったらさ、
うん、
いわゆる悲壮感で買ってくれるんだけど、
うん、
この時で SOS、まあ、
確かに。
買っても買わなくてもいいんだろう、盤石なんだろうな、でもせっかくだったら、塗ろう、みたいな。うん、なんか、あんな SOS ってあんまりこう。
翔さんのパエリアだけはお祭り感ありましたね。
うん、他はなんかこう、うん、買ったからにはその次につなげるために宣伝しなきゃみたいなのがあったけど、
うん。
あのパエリアはなんかこう、お祭り感があ
った。確かにな。なんかめっちゃ喜ぶ竹本翔吾を見てみたいとか、なんかみんなそんなあるんじゃないですか。
ああ、そうだよね。
竹本愛ですよね。
大爆笑してる。
あんまりそのすぐ食いつかないみたいなのがあって、本当にだから別に、もし自分だったらね、こう、やってあったらもうツイッターで見つけたらすぐこう反応しなきゃいけないと思うわけですよ。
うん、
ありがとうございますっつって、まあこれはぬか床が18年ものでこうこうこうみたいなことを言っちゃう、うるさいんだけど、今日はなんかこうあーとかいい感じの
う
ー
んっと
嫌しさ全然ないんですよね、竹本さんってやっぱり。
うーん、
で自分が例えば100人と接してきた中の経験値が自分の脳みその中に、人ってこういうもんだって100人のデータがあるとしたら、その中で多分、1人か1人に満たないぐらいのデータの中の人格が竹本さんで、
うん、
だからその、接してても、なんか、人とゾーンが違うんですよ、やっぱり。で、それにと、それ、なんでそうかっていうと、やっぱ人を受容する能力がすごい、高いというか、
うーん、
これ多分あの田島由里子さんもすげえ共感してくれると思うんですよ。あの小鳩農園田島由里子は多分すげえ共感してくれると思うんですけど、もうね、受容する能力が半端なくて、それを意識してないけど勝手に受容してくれてるっていうのは竹本さんだもんで、
そうだよね、
それ偉い強いと思って、 って、で、誰が、うん、誰かが目指そうと思って目指せる、そういう能力じゃないと思うんですよね。
佐藤さん、それを、うん、それを、
振る舞い喋った今、今振る舞い喋ったな、今。
いや、もう喋りたかったんです。あの、それを佐藤さんの、ノード富士山号か、なんか、でもそこは、ノード富士山号はいろいろおるんですよね。
あのね、三宅さん、あのね、僕、あの、記念会は、ズームでゲスト呼んでいいと思ってて。
竹本翔吾です。青 T に嫉妬する会みたいなのやったらいいんじゃないですか。
ああ、いいっすね、いいっすね、
いいっすね。今の話だったら多分、青 T を分析するの方がいい。
分析。
あ、僕が青 T を分析する会。
分析するみたいな。
で、多分、そこに分析したい人がめっちゃ来るかもしれないですね。
でも絶対クラブハウスネタですね。
ご近所に住む日本一小さい農家、風来さんと目隠ししたぐらいな感じで、声変えて、なんか、いやー、近所に住んでるんだけどね、プリンスだから、みたいな話をこう、こうなんかこう、追い込めていくっていうのがあっても面白い。
いや、だから本当、だから、ポッドキャストってすごい人格出るんですよね、やっぱ。
ラジオですよね。
うん、ラジオはやっぱ人格出るんですかね。
うんうんうんうん。
青い T シャツ24時。
農業系ポッドキャスト、青い T シャツ24時は、お便りを募集しています。青い T シャツ24時公式ツイッターやってまして、そこにお便りフォームがありますので、お寄せください。ご意見、ご感想、企画ものの 4H クラブの保健室、後継者のよりどころ、後継ぎ層などお寄せください。少数精鋭のリスナーコミュニティも LINE でやってますので、ご興味ある方は Twitter の DM ください。Apple Podcast の評価レビューもお待ちしています。良い評価いただけると嬉しいですし、良くない評価も聞こうっていう人の参考になるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もお気をつけて。